主に従う人よ、主によって喜び歌え。主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、十限のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよ。主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。主は恵みの業と裁きを愛し、地は主の慈しみに満ちている。賛美歌117番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌117番です。座席の前に十戒、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。十戒、我は
汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名を左に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝会員するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証しを立つなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。梅雨明け前の大きな雨が田畑を潤し、草や花も勢いよく伸びています。熱い太陽が照り輝き、学生たちは楽しい夏休みに入りました。あなたの御手の中でこの地上に命を与えられたものすべてがあなたに守られて一日一日を歩んでおります。しかし私たちの歩みを振り返るとき、贖い主なる主イエス・キリストへの感謝と賛美も少なく、主が愛したようには人を愛することができませんでした。思ってはならないことを思い、言ってはならない言葉を愛すべき家族に言ってしまいました。主よ、どうぞ弱い私たちを憐れんでください。あなたの恵みの中で新しく生きるものとしてください。自分の正しさをどこまでも主張するのではなく、相手を愛するものとし、相手の言葉を聞くものとしてください。新しい週の初めに私たちを礼拝に招いてくださいましたことを感謝します。どうぞあなたに従い得ない私たちの心を清め、あなたを心から愛し、聖なる御名をふさわしく唱えることができますように、世を照らす真の光である主よ、私たちに御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって強め励ましてください。あなたの救いの御業を存分に語らせてください。聞く私たちの心をも聖霊の光によって照らし、あなたの深い知恵と愛を感謝を持って受け止めることができますよう整えてください。どうぞあなたの栄光を心に刻み、すべての恩恵があなたよりもたらされたものであることを分からせてくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌120番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌120番です。 ご着席ください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約聖書161ページ創世記40章34節から38節、旧約聖書161ページ、出エジプト記40章の34節から38節をお読みします。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にある時はいつも昼は主の雲が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからである。もう一箇所、新約聖書477ページヨハネの黙示録21章1節から4節をお読みします。477ページ21章1節から4節です。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時、私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。人信条を持って信仰を告白します。人信条も前の、椅子の前にあります。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い子より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
マタイによる福音書の一章にインマヌエル、神我らと共にいますという言葉があります。神が私たちと共にいてくださるという信仰は、旧約聖書から新約聖書を貫く私たちの信仰であります。ですから、その言葉がたびたび出てくることも決して不思議ではありませんが、私たちもそのことをいつも心に留めながら神を礼拝していかなければならないと思います。今日、詩者に読んでいただきました箇所、出エジプト記40章と黙示録の21章であります。どちらにも神がその人々と共にいてくださったということが記されております。今、私たちは旧約聖書を通して神様がイエス・キリストをお使わすまでにどのような準備をしてきたかということを一つ一つ確かめるようにして読んでまいりました。先週は出エジプト記24章にありました神とイスラエルの民との間に結ばれた契約ということを見てきました。まあ、この出来事によってイスラエルは神の民となったということがそこに記されております。でそこから24章からその後、今日の40章のところまで、まあ、かいつまんで、あらすじを申し上げますと、その後神様がイスラエルの人々に対して臨在の幕屋を作るように命じ、そしてさまざまなサインあるいは祭司の衣装とかを、いろいろ指示をします。でそのようにして神を礼拝する用意を整えさせていこうとしているわけであります。この時点ではまだ神がモーセに語っている段階であり、まあ、そこではまあこういう計画であるというような形で神がモーセに語られたということがそこに記されております。でその後モーセが山に登ってなかなか降りてこないということで、イスラエルの人々は心配になり、私たちはこのままここに立ち止まっていていいのだろうか、まあ、そういう心配をするわけです。でそこである人々はモーセの兄アロンに願い出て、我々のために神様を作ってくださいというふうに言い出します。脅迫されたアロンは仕方なくイスラエルの人々のために、まあ、金を集めて、そしてその金を溶かして、で子牛の像を作りました。この金の子牛の像というのは一体どういうものであるかということについては、まあ、いろいろ議論のあるところですけれども、まあ、ここでは偶像、神様を形に表したものとして一応説明していきたいと思います。でそういう金の子牛を作ることによって、人々は神は我々と共にいるという安心感を求めたということであります。しかしこのことは神がイスラエルの人々に固く禁じていたことでありました。十戒の第三の戒めの中で神の形を刻んではならないというふうにあります。たとえどのようなものであってもそれを像にしてはならないというふうにあります。神様を像にしてはならないというだけではなくて、自分の都合の良いものを像にして作って、それを自分の神だと拝むということも禁じているわけであります。金の格子がエジプトから脱出させてくださった神に代わる神として崇めたのか、それとも目に見えない神を形に表そうとしたのか、あるいは神様の乗り物としての牛ということで像を作ったのか、そこまではいろいろ学者たちの間でも意見の分かれるところですけれども、いずれにしてもこれは実会の第3の戒めを破ることでありました。第2の戒めを破ることでありました。このことを知った神はモーセに急いで、シナイ山を降りなさい、イスラエルの民のところに帰りなさいというふうに言います。モーセが山を降りてみると、金の子牛を囲んで多くの人々が礼拝をし、そしてまた踊り叫んでいる、そういう様子を見ました。人々はこれが我々を救い出してくださった神だと言って 騒いでいるわけであります。先ほども申し上げましたように、神とイスラエルの民とは契約を結んだ間柄でありました。しかしそんなに日数も経っていないにもかかわらず、イスラエルの人々はその神を忘れて自分の都合の良いものを像に刻んで、そしてこれを我々の神だと言って踊り騒いでいたということであります。早速彼らは神に背き、そして罪を犯したということがそこに記されております。モーセは至って神様からいただいた実戒を投げ捨て、そして打ち砕きます。そしてイスラエルの人々に悔い改めを求めるわけですけれども、悔い改める者と悔い改めない者が現れ、そして悔い改めない者は死罪に処せられるということになりました。まあ、今の私たちからすると非常に残酷な出来事でありますけれども、しかしエジプトを脱出したばかりの人々であります。そしてまた神の民となるという契約を結んだばかりの民であります。今これから神の民として出発しなければならないというその時に、その神の民としての自覚を失い、そしてまた他の人々を自分と同じ過ちに引き入れようとする、そういう様子を見た時に、そのままにしておくことはできないという判断がそこにあったのだろうと思います。そして背いた人々はそこで滅んでしまい、そして残った人々だけがモーセと共に旅を続けていくことになりました。しかしここでもう一つ問題が起こります。神はモーセに、私はイスラエルと共に約束の地へ行こうとは思わないと言い始めたということであります。なぜなら、もしこのまま私がイスラエルの民と共にいるならば、再び彼らは罪を犯し、私は怒って彼らを滅ぼしてしまうに違いない、もはや私は彼らと一緒に行くことはできない、彼らを滅ぼすだけだと言って、神がイスラエルの民と行動を共にすることを拒むわけであります。そしてモーセに対しては、モーセの子孫から新しい神の民を生み出し、そのものにアブラハムに与えた全ての人々の祝福の源となるという使命を新たに与えるまで言い始めるわけであります。モーセは神様のその言葉に驚き、神様は思いを翻してくださいと懇願します。もしここでイスラエルの民を滅ぼしてしまうなら、それを見た他の民族はどう思うでしょう。あのエジプトから脱出させた神は結局は彼らを救い出すことができないので、あれまで滅ぼしたに違いないというふうに言い始めるでしょう。神様の皆がそのようなことで汚されてはいけませんと、モーセは必死になって神様をなだめるわけであります。そういうモーセの必死の取りなしによって、神様はようやく心を和らげて、それではもう一度彼らを約束の地へと向かわせよう、ただし私は行かない、他の者を彼らと一緒に使わす、こういうふうに言います。しかしモーセはここでもう一度神様に食い下がります。あなたご自身が私たちと一緒に行ってくださらないならば、私たちはとても約束の地にはたどり着くことはできません。そのように言って、ようやく神様はモーセの言葉に聞き従い、そして彼らと一緒に行こうと約束をするわけであります。で、神様のそのような言葉をずっと聞き続けたモーセは、本当に神様は私たちと一緒にいてくださるのだろうかと不安になります。そこでモーセは神様に願います。今ここで私にあなたの栄光を表してください、あなたが私と共にいるという印を見せてくださいと願い出るわけであります。で、その時神様はモーセに言います。私を見てなお生きる人はいない、そこであなたを岩の裂け目に入れよう、手でその穴を塞ぎ、私が通り過ぎた後その手をどかすから、あなたは私の後ろ姿だけを見る、このように言ってモーセを岩の裂け目に入れました。 神様が通り過ぎた後、その岩盤の裂け目から出たモーセは神様の後ろ姿だけを見たということが言われております。でこの何気ない一言でありますけれども、この出来事は罪ある人間は聖なる神様を直接見ることはできないということを表しております。神の人と呼ばれたモーセでさえも神様を直接見ることはできないというのが旧約聖書が私たちに教えている事柄であります。でこのことを踏まえて今日の聖書の箇所をもう一度思い起こしていただきたいと思います。昼は雲の柱、夜は火の柱が立って彼らを導いたというふうにあります。まあ、今日の聖書の箇所は昼は雲、夜は火というしか出てきませんけれども、他のところでは火の柱、雲の柱という言葉が出てきますので、一応今日の説教の中では昼は雲の柱、夜は火の柱という言い方を使っていきたいと思っています。でこれはあくまでも神様がここにおられるという印であり象徴であります。臨在の幕屋の上に昼は雲の柱が立ち、夜は火の柱が立ったということもそれであります。その意味では臨在の幕屋ということも神様がここにおられるということの印であるわけであります。で今日のところには出てこないんですけれども、ずっと後になりますと、まあ、臨在の幕屋の中で祭司が神様に、罪の贖いの供え物をするという場面も出てきます。後に神殿が建てられた時も同じようなことが行われていきます。でその時に神殿の中に入っていく大祭司、あるいは臨在の幕屋の中に入っていくモーセやアロンは直接神様を見ることができないようにこう焚くというふうに言われております。こう焚くことによってこうが煙を出す、その煙によって神様を直接見ることがないようにモーセやアロンに対する配慮が示されたということであります。昼は雲の柱、夜は火の柱が立つ、それは神の臨在を示しますけれども、同時に神様を直接見ることがないようにという神様の配慮でもあったわけであります。臨在の幕屋の上に雲の柱や火の柱が立つならば、今ここに神様がおいでになった、不要にこの臨在の幕屋に近づいてはならないという神様の警告として、その神様の臨在の印である雲の柱、火の柱がそこに立ったということであります。ですから雲の柱、火の柱は神の臨在を示す印であり象徴でありますけれども、それは同時に今この時に神に近づいてはならないという警告もその意味としてあったわけであります。とにかくこのようにしてイスラエルの人々は荒野の40年間神様によって守られ導かれて過ごすことになります。これはずっと後になってこの礼拝の中で扱うことになりますけれども、荒野の40年間というのは結果的に40年間であって、初めから神様のご計画ではありませんでした。神様はシナイ山を出発したイスラエルの人々をすぐにでも約束の地へ導こうとしましたけれども、彼らはその土地に住む人々を恐れて入っていこうとしなかった。そこで神様は神を信頼する訓練のために荒野で40年間過ごしなさい、まあ、こういうふうに命じる。でそのために結果的に40年間荒野の生活をすることになったわけであります。その荒野の生活をする中で神がいつも私たちと共にいてくださる。神様が私たちの食べ物や飲み物を用意してくださる。敵が襲ってきた時には神様が守ってくださる。そういう経験を繰り返すことによって神が私たちと共にいてくださり、神が私たちを養い、神が私たちを守ってくださる、そういう経験を積ませたということであります。こういう経験を積むことによって神を信頼していくことができるようにされていった、そういう訓練の期間であったということが聖書が私たちに告げているところであります。エジプトを脱出したばかりの人々です。エジプトから脱出させてくださった神が どういう神であるかまだよく分かっていなかったのかもしれません。ですから彼らの目で見て、ああここに神様がおられる、彼らの耳で聞いて、ああこれこそ神様の御言葉だ、そして神様が共にいるということを肌で感じて40年間を過ごすことによって、神様に対する信頼が少しずつ少しずつ増していく、まあ、そういう経験であったということが言えるかと思います。ですから目に見える形で神様がここにおられるという経験はイスラエルの歴史の中でも比較的早い段階のみというふうに言ってよいかと思います。あれの40年間の生活が終わり、そして約束の地に入っていった後、そのような雲の柱、火の柱が立つというような表現は旧約聖書には出てきません、まあ、ですから約束の地に入ったことによって火の柱、雲の柱を立てるという必要がなくなったということでありましょう。もちろんだからといってイスラエルの人々は神から見放されたとかと考える必要はないという配慮はその後もなされていくわけですけれども、これも後で後日見ていくことになろうかと思います。大切なことは、どのような状況にあろうとも神はいつも私たちと共にいてくださるということであります。確かに目に見える形、私たちの耳で聞くことができる形で神様がそばにいてくださるということを知ることはとてもありがたいことでありますけれども、いつもそれがなければ神様が共にいてくださるわけではないというわけではないということであります。私たちの目には見えなくても、私たちの耳には聞こえなくても、私たちの肌で感じることができなくても、神はいつも私たちと共にいてくださる。それが聖書が私たちに告げている事柄であります。私たちは旧約聖書の物語を過去の、そしてもはや今の時代には実現しない出来事として受け止めることが多いだろうと思います。確かに旧約聖書に記されているような現象は私たちは目にすることはできませんし、経験することもできません。しかしそこで私たちに語られている神はあなた方と共にいるという神様のご意志は、今の私たちに対しても告げられていることであります。マタイによる福音書が主イエスキリストの誕生について語るときに、インマヌエル、神は我々と共におられるということをあえてそこで告げたということは、イエスキリストにおいて神が私たちと共にいてくださるということは、イエスキリストにおいて本当に実現したということをそこで私たちに証ししているわけであります。このマタイによる福音書が引用しましたのは旧約聖書のイザヤ書の言葉でありました。預言者イザヤが当時の王様アハズという王様に語った言葉であります。このアハズが南のユダ王国の王様であったときに、同じイスラエルの民でありましたけれども、北に分かれていた北のイスラエル王国はさらに北にあるアラムという国と共謀して南のユダ王国を襲おうとしておりました。でその時にアハズ王は恐れてどうしたらよいかと預言者イザヤに尋ねたわけであります。でその時に預言者イザヤは、今こそ神に祈りなさい、神様に助けを求めなさい、神様があなたと共にいるということを印として見せてもらいなさいというふうに言うわけであります。しかしアハズ王は、私は神様を試すことはしない、印を求めるようなことはしないと突っぱねます。神様を試すことはしないということは非常に信仰的な言葉であります。たびたび預言者たちは神様を試してはならないというふうに警告しているくらいですから、アハズ王の言う神を試さないという言葉はいかにも信仰的な言葉であります。しかし預言者イザヤは神様の言葉を伝えます。あなたはそのようにして神様に印を求めることを拒んで、かえって神様を煩わせている、そのことに気づかないのかと。そこで神様ご自身があなたに一つの印を与えと言って、乙女が一人の緑子を産む、その名はインマヌエルと唱えられるというふうに告げるわけであります。 そこで言われているインマヌエルという言葉が神、我らと共にいますという言葉であります。まあ、私たちはこの預言者の言葉以外に具体的にはどういうことが起こったのかは定かに知ることはできませんけれども、しかし預言者イザヤを通して神が語ろうとしたことは、このような非常に大きな危機の時にあっても神はあなたと共に、神はこの南のユダ王国の人々と共にいるということを告げたかったということであります。しかし先ほども申し上げましたように、アハズ王は結局神様により頼むことをせずに自分の知恵でこの危機を乗り越えようとしました。一体何をしたかというと、北のイスラエル王国、さらにその北にあるアラム王国のさらに北の方にはアッシリアという国がありました。非常に強大な帝国であります。でこのアッシリアという国に援助を求めるわけであります。今私の国はイスラエルという国とアラムという国に襲われています、どうか援軍を出してくださいと願い出るわけであります。これを聞いてアッシリア帝国は待ってましたとばかりに大軍を送ります。そしてあっという間に北のアラム王国と北のイスラエル王国を滅ぼしてしまいます。でそれ以降は南のユダ王国は一つ残されたイスラエルの王国となりました。そしてアッシリアからたびたび貢ぎ物を差し出すようにと言われ、そしてたびたびアッシリアに反乱を起こし、どんどんどんどん衰弱していくという事態になっていきます。結局アハゾーは自分の知恵でできることを精一杯やったつもりでした。しかし結果的には災いを招いたに過ぎないということだったわけであります。まあ、そのあたりの政治的な話はまあここまでにしておいて、神が私たちと共にいるというその言葉だけではなかなかそれを信じることができないということはアハゾーばかりではなく、私たちも同じような状態にあるのではないでしょうか。神が共にいてくださる、確かに美しい言葉ではある、でも自分の実際の生活の中でそれが本当にそれを確かめることができるだろうか、私たちはそのような不安に襲われます。でそのような時に神は預言者を通して語るように、どういう時があっても神は必ずあなたと共にあってあなたを守り、また導く、また必要に応じてあなた方を養うと告げるわけであります。必ずしも私たちの思い通りに神様が行動してくださるわけではありません。私たちの思いをはるかに超えた出来事を起こすこともあり、また私たちの期待を裏切るかのような行動を神様がなさることもあります。私たちの見るところはあくまでも目先のことであって、必ずしもその先を見てのことではありません。神は私たち人間のその目先のことを考えて行動するのではなくて、その先のずっと後のところまで神様は見据えて全てを行動していきます。そういう意味に私たちの目からはなぜ神様はこのようなことをなさるのかと不思議に思わずにはいられませんし、時には神様に対する不審な思いを心の中に湧き起こってくるということもあります。でそのような私たちはどのようにして自分の心をなだめたらよいのか本当に迷ってしまいます。しかし私たちはそのような時にあっても神様を仰ぐということを忘れてはならない。神様の御言葉を聞き続ける以外に神様の御心を確かめる道はないということであります。神様は時が来れば私たちにそのことを深く悟らせてくださるでしょうし、そしてまた私たちにその神様のご計画を見せてくださるに違いありません。しかしその時が来るまでは私たちには全て隠されているということも私たちは心にしっかり持っておかなければならないのであります。神が私たち共にいてくださるその印として雲の柱、火の柱、そして会見の幕屋がそこに用意されたということがありました。これは約束の地に入ってしばらくは会見、臨在の幕屋は続いておりましたけれども、ソロモン王の時にエルサレムに神殿が建てられ、臨在の幕屋はもはや使われることがありませんでした。 エルサレムの神殿は神の家と呼ばれ、ここに神様がいつもいてくださるという安心感を持ってイスラエルの民は信仰の生活を営んでいったわけであります。しかしイスラエルの人々に安心を与えるはずの神の家である神殿がかえって彼らを迷信に迷わせてしまうということがその後起こってきます。ソロモン王よりもずっと後になりますけれども、イスラエルの人々はユダ王国の人々は神に背き、自分の都合の良いものを神々とし、そしてエルサレムの町の中でも異教の神々の礼拝をし始めました。たびたび預言者たちはそれを警告しますけれども、なかなか悔い改めようとしません。その中で預言者エレミアは一番厳しくユダの人々に対して警告をしたと言ってよいかと思います。主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だという愚かな言葉を頼りにしてはならないと警告をします。このエルサレムの町には神様の住まいである神殿がある。神様がそこにお住まいになっているのだから、たとえアッシリアであろうがバビロンであろうが、このエルサレムの町を破壊することはできないというふうに思い込んでいる人々がいるということであります。エレミアはもちろんその言葉を聞いていますし、そしてまた神様もその言葉を聞いております。神はそのエレミアを通してイスラエルの人々にこういうふうに言います。神ご自身がこのエルサレムの神殿を破壊する、このように宣言されているというふうに告げるわけであります。神の家である神殿が破壊されるということを口にすることは非常に危険なことでありました。これは国家反逆罪としてみなされ、そして死刑になる人々も出たくらいであります。当然エレミアも命を狙われました。それでもなんとかエレミアはその危機を脱することができました。エレミアが言いたかったことは、神殿がイスラエルの民を守るのではない、神がイスラエルの民を守るのであって、そのイスラエルが神に背いているのであれば、そのイスラエルが神の民であることをやめて他の神々を自分の神とするのであれば、もはやこのイスラエルの人々は神の民ではない。それゆえに神の家として建てたエルサレムの神殿を私自身が破壊するというふうに宣言なさった。このように預言者エレミアは告げたわけであります。実際エレミアが預言した通り、エルサレムの神殿は破壊されてしまいます。そしてエルサレムに住む主だった人々はバビロンへと捕らえ移されていきました。イスラエルの人々は絶望します。第一、我々の神様はバビロンの神よりも弱かったのか、バビロンの神に負けたから我々はこんな悲惨な状況に陥ったのか。しかしそうではないと預言者たちは告げます。神が弱いからバビロンの神に負けたというのではなくて、神ご自身があなた方をその罪の家に罰しているのだということであります。もう一つイスラエルの人々を苦しめたのは、神は我々を捨て去ったのかということでありました。しかしこのことについても預言者たちは、そうではない、神はあなた方を罰するが、しかしもう一度神はあなた方をこの地に帰らせようとしている。第3は、我々はこのエルサレムの町を離れていかなければならないとしたら、神が我々から遠く離れた地にとどまったままになるのではないか、我々は異教の地において朽ち果てていくのではないかという恐れでありました。それに対して神は預言者エゼキエルを通して、私は彼らと共にバビロンへ行き、そのバビロンにおいてささやかな聖女となるというふうに宣言するわけであります。まあ、エルサレムの神殿ほど立派ではないけれど、たとえ小さな建物であろうと、そこに私はいて、あなた方と共に、そしてあなた方をもう一度エルサレムへ連れ返す 預言者エゼキエルを通してそのように語ったのであります。神が共にいるということは、神はこの地にいるということではありません。神は神を信じるその人々と共にいるということであります。その民がどこへ行こうとも、神は決してその人から離れることはないということであります。シナイ山において神様と契約を結んだイスラエルの人々はシナイ山を出発してきました。シナイ山は巡礼地になっていったようですけれども、シナイ山を聖地としてそこに留まり続けるようなことはありませんでした。エルサレムの地も実は同じであります。そこは神様の住まいとして定められはしましたけれども、しかしそこに神がいつまでも留まり続けるのではなくて、神を信じるあなた方と共にいると、そのことを神は預言者たちを通して語り続けてきたのであります。たとえ敵地の中に移されようとも、私はあなた方を決して見捨てない、見放さない、必ず私はあなた方を元の土地へと返す、このように約束しておられるのであります。今私たちに対しても神様は同じように告げて、神はここで礼拝をしている私たちと共にいてくださるのであります。ここで間違えてはならないのは、神様がいつも私と共にいるならば、日曜日ごとに教会来なくても家にいたらいいじゃないか、家でお祈りしていたらいいじゃないかという話にもなります。しかしそういうことではありません。なぜ教会で神を礼拝し、ここに神様がおられるということを私たちは信じていくか、そもそも教会とは何かということと深くつながってきます。これは少し時間がかかるのでまた別の機会に移したいと思いますけれども、しかし大切なことは、私たちが教会で礼拝をするということは、神がここにおられるという信仰を持っているからこそここで礼拝をするわけであります。神様がここにおられるということを私たちはこの目で確認することはできませんし、この耳で確認することはできません。しかしここに神様が確かにおられるということを私たちは確信しなければ、ここで礼拝する意味がないのであります。旧約聖書の人々に対しては、火の柱、雲の柱を持って神はここにおられるということを神様は示してくださいました。それでは私たちキリスト者に対して神様はどういう臨在の印を私たちに与えてくださるのでしょうか。宗教改革者ルターとか、まあ、カルダも同じように言いましたけれども、特にルターとメランヒトンという人はアウグスブルク信仰告白の中でこういうふうに言っています。神の福音が正しく語られるところ、神の御言葉に従って正しく聖霊典が行われるところ、まあ、聖霊典というのは洗礼であり、また聖餐式ということであります。福音が語られるところ、福音に従って洗礼聖餐が行われるところ、そこに教会がある。ルターとメランヒトンはそのように主張し、そして宗教改革以降、これがプロテスタント教会の信仰となっていきました。私たちは礼拝の中で福音が語られ、この福音が語られるここで、ここにこそ神が共にいてくださる、だからここで礼拝を捧げるということであります。私たちの教会は毎週ではありませんが聖餐式を行います。ここに聖餐台があります。ある人はこの礼拝堂の形そのものが私たちが神を中心にして礼拝をしているという象徴として考えておかなければならないと言います。聖餐台というのは聖餐式が行われる場所であります。イエス・キリストが十字架にかかられよみがえられたことをこの聖餐式ということで私たちは表しておきます。それは単なる儀式ではありません。聖餐式というのはイエス・キリストの十字架にかかられた体、そこで流された血を表します。それを私たちが食する。十字架のキリストと私たちは一体となる。それを毎回毎回確認していく大切な時であります。それゆえにこの聖餐台は神が今ここにおられるということの象徴であり、その聖餐を中心に私たちは礼拝をして、説教者がここにおり、皆さんはそこ側に、で説教者と会衆が この生産台を挟むという形によって私たちは十字架のキリストを中心に礼拝を捧げて、そこで語られる十字架と復活のキリストを述べ伝える福音ということが教会に神が確かにいてくださる印なのだ。この福音が語られ、洗礼と聖餐が正しく行われるところにこそ教会がある。ここで礼拝をすることこそが神がおられるところで私たちが礼拝をするという意味なのだというのであります。このことは私たちが教会ということを考えるとき、信仰生活を考えるというときに繰り返し繰り返し思い起こさなければならない大切な事柄であります。一人で聖書を読んでいたらいい、一人でお祈りをしていたらいいという話ではなくて、神がここに私はいるとおっしゃって教会を建ててくださった。しかもそれは場所ではない、建物ではない、そこで福音が語られること、そこで CS キリストの十字架であるキリストの体を象徴する聖餐式が守られること、そこに神が共にいてくださる、そういう印が今私たちに与えられているということであります。私たちもそれゆえに神が私たちと共にいてくださるという印を目の前にしながら、またそれを私たちが食するという形で、この十字架のキリストと一体となるという形で私たちはキリストと共に生きるのであります。私たちはこのようにして神様に愛され、そして私たちの罪の贖いとなって十字架にかかってくださったキリストと一体とされているので、もはや死も命も天使も私たちを神の愛から引き離すものは何一つないと力強くパウロは宣言するのであります。私たちは神が私たちを愛してくださった、神が私たちをしっかりと神の命に結び合わせてくださった、それゆえに私たちは今すでに神と共に生かされているのであり、神の命に生きるものとされているのであり、そしてここに私たちは集められ、そしてここからイエス・キリストの救いの福音を述べ伝えていくのであります。これが私たちに教会に与えられている使命であり、そしてまた喜びであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより7月の第3の手術に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたが私たちと共にいてくださらないならば、私たちの全ての技は全く虚しいものであります。何をするにしても意味をなさないものであり、ただあなたが私たちと共にいてくださり、私たちのする行いに意味を与えてくださっております。何よりも全ての人を救うというあなたのご計画のために私たちは召されており、またそれぞれに与えられたふさわしい力導きによってそれぞれ働きをさせていただいております。どうぞそのことを覚えて、これからも私たちを神の民として用いてください。ここに集いました一人一人を豊かに祝福してください。さまざまな出来事の中であなたを見失うこともあります。またあなたは本当に私たちと共にいてくださるのだろうかと不審に思い、あなたから心が離れていくこともあります。どうかそのような私たちをお救いください。私たちの心をお守りください。もう一度あなたの御声を聞かせてください。もう一度あなたがここにおられることを確かめることができますように、信仰の眼を開いてくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちがこのところであなたに礼拝を捧げることによって、あなたからの恵みの言葉を受け、そしてあなたが共にいてくださることを確かめることができますよう。弱い私たちです。そのことを確かめずに私たちは信仰を守り続けていくことはできません。どうぞそれゆえに弱い私たちのためにあなたが聖霊の力を持って私たちを守り導いてくださいますように。あなたを信じ、そしてあなたが必ず私たちを守り導いてくださっているという確信に至らせてくださいますよう心からお願いいたします。 どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、人と人との困難を乗り越えさせてください。などどうか今悲しみにありますものにあなたが深く慰めを与え、どうぞあなたと共に生き、あなたにある喜びに満たされていきますよう導いてください。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その一日一日を守り、またその中であなたから与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝をし祈りを捧げて、次の日曜日に備えすることができますように導いてください。この時礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福とお守りがありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌206番をご一緒に賛美しましょう。206番です。 ください。献金と感謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。取りなしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。愛する主よ、コロナ感染がまた静かに増えております。コロナ感染のため、病気のため、思わぬ怪我のため、礼拝に集うことができない兄弟姉妹のことを覚えます。入院中であったり、施設での療養の日々を送っている兄弟姉妹、家族の介護を担っている兄弟姉妹もいます。どうぞ主が礼拝に来たくても来れない一人一人の傍らにいまして、私たちと同じ祝福を与え、守り導いてくださいますようお願いします。毎日介護を担っている方の上にも、どうぞ重荷を下ろしてゆっくり休むひとときをお与えください。また私たちがあなたの恵みに押し出されて、支えや助けを必要としている人々に手を差し伸べることができますように、この手足を清めてあなたの御用に用いてください。 世界の指導者に誠の平和を作り出す知恵を与えてください。戦争を一刻も早く終わらせ、平和をもたらす決断ができますよう導いてください。震災によって家族を失い希望を絶たれた方々の上に、どうかあなたにある平安と慰めを与えてください。生きにくい世の中、働きにくい職場、苦しんでいる若者、どうぞその苦しみから解き放ってください。日本の政治家が真実な道を歩み、より良い国を目指して活動してくださいますよう、有権者である私たちも己の利益より住みやすい国づくりや世界全体のことを考えている政治家を選んでいくことができますように、そうやってあなたの御心の天になるごとく地にも平和をなさせてください。この祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈りのプレートも、机の中にあります。主の祈り。
天になします
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。
正英25番、祝祷構想をもって一旦礼拝を終わります。
願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。